2. デジタルビジョンケアがもたらすもの。治す医療から治る医療へ。感覚代行研究会の主催による第44回感覚代行シンポジウムが東京都江東区の国立研究開発法人産業技術総合研究所臨海副都心センター別館にて12月3日から4日までの2日間にわたり開催されました。このシンポジウムは教育研究機関、大学をはじめとするさまざまな研究者関係者が一堂に会し、感覚代行、視覚補助、聴覚補助、盲ろう教育、高齢者等に関するもの、そしてそれらの基礎についての討論を行う場として1975年より毎年開催されています。今月号では研究者への刺激となった特別講演の中から1日目のスタジオギフトハンズ代表取締役で眼科専門医産業医でもある三宅拓さんの特別講演、ICT 機器を用いた新しいビジョンケアの模様をお送りいたします。2017年12月にオープンし1周年を迎えた神戸アイセンタービジョンパーク。ビジョンパークのコンセプト、これまでの取り組み、そしてこれからについてもお話しされています。どうぞお聞きください。
私ちょっと職業が4つありまして、最初に自己紹介をさせていただきたいんですが、僕自身7年前まではですね、大学病院で普通の、臨床医に何回をしていて、角膜の感染症の専門でした。今では、iPhone、iPad を中心とした ICT を処方する、品何回をしています。それからですね、本職というかメインで働いている職業は産業医という仕事になりまして、医療というよりはですね、コーチング、ティーチング、マネジメントみたいなことを企業の中でやっています。3つ目としてですね、研究員として東大の、センター学研究所というところでテクノロジーを使った、障害のある児童や労働者の就労・就学支援というものをやったりとか、週末はですね、Apple Store だとか、法学校を、施設に行って、これらテクノロジーがどのように、人々の生活を変えるのかという、ボランティアの支援をしたりということをしています。というわけで、まずですね、僕自身、産業医としてやっていることを一つだけ紹介させていただきたいんですが、産業医がやる業務というかですね、一言で言うと、この安全配慮義務を施行することになります。つまり、労働者が安全に働けるため、企業は何をしなければいけないかということをアドバイスするということなんですね。一方で、近年、障害者雇用の義務化や、促進が行われる中でですね、この合理的配慮というものも義務化されているんですが、この安全配慮と合理的配慮というのは、こうする考え方で、安全配慮は、予見できる、それが危ないと分かるのであれば、やらないようにしようという考え方ですね。これは産業医として求められているアドバイスになります。ところが一方で、その合理的配慮というのは、可能な限り、その方の、能力が最大になるために、環境やルールを変えることで、できる限りやれることで防げようという考え方なんですね。なので実はこの安全配慮義務を履行しますとすると合理的配慮が何もできないというこのジレンマの中にいることが先ほどあります。そのような中で今日、特にですね、視覚障害というところにちょっと沿ってお話をしていきたいと思うんですが、私が、この7年間やってきたケアというのはデジタルビジョンケアという名前で呼んでいるんですが、古くからですね、視覚障害者のケアというのはロービジョンケアということで語られてきたと思うんですが、ロービジョンケアとデジタルビジョンケアというのは、そもそもどういう位置関係なのかというのを最初に紹介しますので、今日ですね、視覚障害に関わる方が非常に多いので、ちょっともうご存知の方が多いと思うんですけど、ロービジョンケアの実習に至るところですね、習ったグッズというのは主にこのようなものがあります。当方面の看板表だとか、視覚方法というグッズ、それから、拡大図書というか、このような端末グッズをどのように使うのか、どのように設定するのかということを、学んでいたんですが、非常に不審な、違和感の一つがあったんですね。それが、その当時 iPad というのが、世の中に出てきた時代だったんですが、 それらを使うとですね、似たような機能がついている。しかもそれは一般的な機器で、補助金がなく使えるというところに、もしかしてこちらを利用するっていう手もあるのかなと思いました。よくよく調べてみるとですね、機能の中に最初からアクセシビリティという障害者向けの機能が全て入っているということが分かり、ここを実際に患者さんが使っていただくっていう実践をしてみるのがいいんではないかと思い、実際に使えるのかということを確認してもらうっていう感想を感じます。実際に当事者の方のお話を聞くと、非常にこう眼科医としてですね、見るということがいかに分かっていなかったかということを多く聞いていただきました。例えば、トレード端末っていうのは凹凸がなくて、視覚障害者にあまりバリアフリーじゃない器具なんではないかなっていうのが、まあ、実際僕自身進めながら思っていたんですが、見えないってことで言っても、見える範囲が狭い、視野障害だとか、ぼんやりして見えない、大きくすれば見える、コントラストが高ければ見える、まあ、様々な見えにくさっていうのがあると思うんですけども、例えば一例を紹介すると、音声パソコンとパソコンを使う前ですね、パソコンを使っていた視覚障害者のパソコンが使えなくなる理由の一つに、まあ、このマウスポインターをマウス、目的アイコンに持っていくって操作が結構難しいという話を聞きました。まあ、その中で、なぜタブレットはいいのかなと。タブレットにマウスポインターはない。マウスポインターは指。なので、目的な部分さえ見つかれば、そこに指を当てるだけで、実はこれはパソコンっていう、このディスプレイに移動した操作よりも、このタッチパネルっていう操作はですね、アクセスがしやすいのかもしれません。で、さらにですね、調べてみると、アクセシビリティという機能が、この一般の設定画面全てなくて、例えば、送られてきたメールの文字を日本語で拡大、ピンチアウトして見るのではなくて、設定で日本語で大きくしてあげれば最初から読めるとか、ホームボタンにショートカットを設定してあげることで瞬時に色を判定してくれるというような非常にアクセスを上げるような機能が増えて入っているということになりました。なのでこれらをですね、外来患者さんに教えてあげるというのも一つの情報ケアじゃないかなというのが最初の気づきでした。で、やっていくうちですね、このビジョンケア、ドビジョンケアと何が違うのかなと思ったんですが、ドビジョンケアはですね、まあ、基本的にまず視機能の強化というのが大前提なので、精密な視力検査、視野検査、生活視力等を評価した上で、いかにその機能を上げるかという考え方だと思うんです。ただ、あくまで疾病、障害に依存したというか、をベースに、その機能を上げているというのがドビジョンケアだと思います。が、まあ、私がやっているデジタルビジョンケアというのは、一旦の話、私の場合に来ている患者さんに視力検査、視野検査しないです。それよりもですね、今日持って帰りたい情報が何なのか、またなぜその情報を知るかっていう問診のみを行います。で、その上で、例えば新聞が読みたいという患者さんが非常に多いんですが、新聞の中の何の記事が読みたいか、その記事がなぜ必要なのか、本当に記事じゃなきゃいけないのかということを聞いていて、実はそれは、スマホであれば今音声です。受け取り方を変えることで情報にたどり着けるという方法を探るという概念があります。その中で患者さんのニーズに合った、アプリケーションや端末の使い方を、体験を通して紹介しているニーズになります。なので私の概念は一言で言うと視力の概念ではなくて意欲の概念と言えるかもしれません。なぜ単眼鏡で電光掲示板を見るのと iPad で拡大してみると違うのか、そこは操作性の違いがあります。例えば iPad で電光掲示板の写真を撮って日本で拡大して顔に近づけてまた拡大して駅の電光掲示板に何て書いてあるのか見る、またこれだけの操作、これを単眼鏡で行おうとすると拡大された視野の中で目的を探すっていう操作になるんですね。やはりその早くたどり着けるここだとアクセスがいいっていうのが、まあ、実際に使っている人たちの意見を聞いていると分かります。この三宅スタンドっていうんですが折りたたみ式の、まあ、パイプ椅子みたいなもので、この上に例えばタブレットを乗せて色判定機能をつけるか、実際に持って帰った患者さんは誰一人これを持つためには使えませんでした。爪が切れる、マニキュアがもう一度塗れる、細胞が使えるという方法がものすごく大切だった。ある患者さんにこれを押し出してみたらこれをご飯を食べるのに使いましたという方になりました。実際にスタンドを立ち上げてその上にご飯を乗せて拡大されたお弁当を仲介通しながら食べている人がいます。これを聞いたときにですね、見るという意味の一つに、なのでお弁当全体が見えることよりも箸の先端に乗っているものの、まあ、肉の形状だとか質感というのが見えるというのも実は視覚障害者の人にとってすごく大事な情報なんだなというのが感じになります。読むということに 関してもですね、学会として、と実際に、どうしたのか聞いた話は全く違うと思いました。例えば電子書籍、まあ、今非常にいろいろなものが出ていると思うんですが、この私たちの手本を電子書籍で読むと、まあ、指でページをめくることができたりとか、文字が小さければ今もより拡大して、見ることができます。しかしそうしてしまうと、このようにページを行ったり来たりという形で、戻るという操作が起こってしまってですね、これが非常に読みにくくなってしまうんですが、まあ、実際に文字のサイズを変えてあげる、こういうことが電子書籍だとできる。そうすると1ページの中に本が今生まれているか構成になったりするんです。書体を読み取るから読み取るみたいな、背景がどれだけどれを変えたりとか、手書きや裏手あれば音楽にしたいと、音声で読み上げたければ読み上げたいという形で、どういう書が書くのかです。その、これまでですね、世の中にある情報っていうのは、もう出版されているもの、実際に売っているものの中で、それに自分の体を合わせていくっていう形が基本だったと思うんですが、まあ、例えば文字情報っていうものを考えるときに、テキスト情報を、権利として買って、それを音声で読むのか、どのように読むのかっていうのは、もうもはやユーザー側に委ねられる時代になっていると思います。さらにはですね、まあ、読むこと、見ること、まあ、何のために読みたいのか、何のために見たいのかっていうところで、まあ、実際にこの生きる意欲っていうものを考えたときに、私は産業として企業で労働者を見たりですね、大学でこう就労する学生に会うことが多いので、実際にその人が生きるっていうことは、具体的にもう少し情報の解像度を上げると、学ぶとか、働く、まあ、遊ぶっていうことで説明されるかなと思います。そのような、まあ、社会に対する設定をどうして視覚障害者が失いやすいのかっていう理由を、まあ、学会としては見つけられなかったんですが、実際に、産業医として企業の中で始めてみると日々気づきがあります。例えば視覚障害になって会社に行けなくなった女性、適応障害という診断名をもらって大手の面談に行きました。おそらく目が見えなくなっているのがショックで抑うつ状態になったのかなと思って面談をしたんですが、全然違う理由で適応障害になっていました。彼女の理由は外に出れないんですが、それは歩けないっていうのを外に出るんじゃなくなって、この方は化粧が処理できないということが一番の課題でした。なので拡大できる科学としてアルファベルのカメラを、紹介して、まあ、それでもう一度化粧が処理できるということで、まあ、処理できるようになりました。まあ、このように、まあ、当事者の方も困難さというのは本人の中にしかないので、まあ、それを聞いていくということが、まあ、一番大事な課題の動作に向けながらやっています。僕はですね、今回 ICT を使った、ビジョンケアというのお話しさせていただいているんですが、 ICT というフレーズに非常に意味がありまして、 IT ではないというところです。それは何が違うのかというと C のではコミュニケーションのテクノロジーのコミュニケーションなんですが、まさに私の場合では日々相場と相場がコミュニケーションツールとして使われているのを、まとめられます。例えば、目の不自由な方とご飯を食べるとき、まあ、メニューを読み上げてほしいということがよく起こるシーンなんですが、まあ、iPad で写真を撮って本人に渡す、それだけで、拡大できる原理に変化したりとか、できたお弁当を上から写真を撮って感度にして本人に渡す、それだけで拡大できるお弁当になったりとか、そういう、今まではですね、言葉でしか保管できなかったものが写真を撮って渡してあげることで、弱視の方、まだ見える方であれば十分面で見てから見れるっていうコミュニケーションの循環化に対応します。最後にですね、昨年オープンして、今まで1年、気になりますビジョンパークと神戸アイテムカードを参照されているところで、私はですね、産業医としてこの7年間、まあ、いろいろな企業で障害者の合理的配慮と思うんですが、まあ、合理的配慮が義務化して以来ですね、企業の合理的配慮という言葉自体が少し義務化になっているんですが、まだまだやり方がわからない。どこまでやればいいのか、技術の維持率ということ。この中で、雇用が難しいと思われる障害の種類というものの中で、視覚障害1位であったというアンケートが出てきました。その理由として、安全な通勤と可能な業務の確保ができないというのが一番の理由で、実際には人物訓練、歩行訓練や職業訓練、音声パソコンを使えるようになれば、普通の方よりも速い速度でやる方もいる。 らい、社長者が働けるんですが、そういうことがやはり企業が知らない、基本的にも知らない、そして具体的にどういう合理的配慮をすればいいのかということに対して、企業障害者、産業自体も情報障害と実行しているものがあります。まさに就労の環境が整備されていないせいで働けなくなるのか、それによって健康被害が起こるのか、今非常に多く、実際に、メガフジになった労働者の方を取り巻く、企業の人事、産業機関、主治医である団体、それから今日紹介しているような ICT 端末、これまでの同情の制度、これらがうまくつながっていないがゆえに、使用計画を難しい方というのは非常に多いのではないかなと思いました。一方で、ライセンター病院は、iPS をはじめとした研究や臨床とか、そして、社会実証、社会受験部門として、3つ目の機能を、この3つ目の機能として、ビジョンパークという空間を作りました。ビジョンパークでやりたいことはですね、これら、臨床と基礎研究というものが結びついているものがあるんですが、それが実際に社会実装できる、企業がすることを試せる、その社会実験をする場というものが必要だということで、患者さんがそこに行くと元気になれる情報を受け取れる空間を作ってくださいというのが、5年前に高橋先生から言われた送り出しということがで、実際にはですね、病院の中は非常に安全で、誰かが責任を取って、転ばないようにできていて、でも一方出た瞬間に危険、実はこの危険な社会と安全すぎる病院っていう間にあるものがないから、視覚障害者の方は退院した後にそこに出なくなるんじゃないかなっていうのはすごくあったので、なのでこの空間では安全な段差、調整できる段差、ただしそこでは白杖をちゃんとついてくださいっていうような学びが生まれる空間っていうものを実際に当事者の方たちにヒアリングをしながら作りました。どのぐらいの段差であれば安心な範囲なのか、手すりがなくても本棚のヘリがこのぐらい膨らんでいたらそれは手すりと感じられるのかというようなものを一緒に聞きながら、この空間を作りました。で、実際に視覚障害者の方向けの本ではなくて、そういう展示ブロックか展示だとか、拡大図書というものは 10% 以下にしていただいて、残りの9割は、ついつい一緒に来た人が読みたくなる本、内容を伝えたくなる本を選んでくださいということで、空間が5つに分かれているんですが、その自分の感情に合わせたそれぞれの空間で読みたくなるような本を、セレクションしてもらいました。実際には匂いが出る本だとか、触り心地がいい本だとか、何が書いてあるのかよく分からないけど色だけ非常に綺麗な本だとか、厚さ、硬さ、重さがいいとかですね、まあ、そのような今までの視覚障害者の方向けの本とは全然違う視点で普通に読みたくなる本をセレクションしてもらっています。で、なぜこのような空間を作ったのかというとですね、まあ、私自身が7年間こういう活動をしてきて、もう治る医療をやっていかないともう日本は終わってしまうと感じたからです。治す医療をやっている限りですね、治らない方はそれ以上できることがないし、どんどん高齢者が増えていく中で治す人、治さない人、治す、支援する側、される側ではなくて、すべての方ができることをできる範囲でやればいいっていう世界を作っていかないと、もうリソース足りないんですね。そんな中で、あそこに行けばなんとなく治る、子供がおじいちゃんを治したり、おじいちゃんが視覚障害者を治してたり、まあ、それぞれがそれぞれやれることをやればいいんじゃないですかっていう空間を作るには、まあ、まずこれまでの病院の概念を壊すしかないのかなというのがありました。で、展示ブロックを使った運動会をやったりだとか、全盲の吉本のここに、新喜劇をやっていただいたりだとかですね、あと、まあ、当事者の方が本当に iPad、iPhone とかを使えるのかなってことで病院の一角を教室にしたり、オフィスにしたり、シミュレーションできる空間を作ったりっていうような、概念ではなくて実践的に使える空間っていうものを作りました。そのような中で、実際に非常にいい出来事があったんですが、今問題になっているのはですね、実際の病院部分の外来の待ち時間が長いということですね。これはどこの病院でも起こっていることなんですけど、まあ、そんな中でこの待ち時間に出てきたある患者さんが、この特に目的を設定せずに設定を置いてあったこの円卓というか丸いソファーに座ってですね、まあ、待ち時間だねってことで落語を始めたらしいですね。まあ、落語家の方だったらしいんですけど、まあ、そうしたら外来からどんどん人が降りてきて落語会が始まってですね、結果的に上に患者さんが戻ってこないっていう問題が起こったりとかしてるんですが、まあ、このぐらい 病院で、患者さんがもしかしてここで落語していいのかな、音楽をやってもいいのかなっていうような、まあ、自由な空間ができてきているのかなというところで、まあ、今2年目に入った空間になります。ビジョンパークは一つの場によるケアなんですね。空間によるケアです。あそこでは医療は一切行っていませんが、患者さんは日々元気になって帰っていきます。そこではですね、競争医療という考え方があって、共に奏でる医療と考えるんですが、患者さんの文化にを理解するとか相互理解が必要なのではなくて、私は相互が混ざることで、普通になる、慣れる状態が、できる空間っていうものが最も大切だと思っています。まあ、そのような文化をあの病院のビジョンパークを中心に作っていけたらいいかなと思います。まあ、これからですね、 ICT がさらに進化して、まあ、IoT だ、ウェアラブルデバイスだ、シンギュラリティだという時代に来た時に、 もはや機能をシェアするっていうのは当たり前の時代になると思います。その時にですね、今ない機能をいかに保管するかではなくて、今ある機能を誰かの何かにできないかとか、お互いどういうふうに機能をシェアすればいいのかってことを実際に考えられる時代に来ているのだと思います。そこに実際僕ら医療従事者もですね、一緒に混ざっていくことで、医療という範疇を超えて、全ての人が自分らしく生きれる時代が来ているのではないかなと思います。